立研機 IR 特集。この番組は証券コード6305、東証一部上場、日立建機の IR 活動の一環としてお送りします。
ラジオ日経の今野弘明です。それでは日立建機辻元雄一執行役社長にお話を伺ってまいります、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
では日立建機が7月27日に発表いたしました今3月期の第一四半期4月から6月期の連結決算は、IFRS 基準で売上収益が前年同期と比べまして 9% 減の1613億円、調整後営業利益が 55% 減の24億円、営業利益が 26% 減の37億円、そして、親会社株主に帰属する四半期利益が16億円の赤字という結果になりました。はい、はじめにこの決算の概要からご説明いただけますでしょうか。はい、
2016年の第一四半期、売上収益につきましては円高による為替影響を大きく受けました。前年同期に対しまして、物量構成差で25億円のプラス要因はありましたが、為替影響などにより186億円のマイナス要因があり、結果として前年同期に対してマイナス161億円、率にしてマイナス 9% の1613億円となりました。はい、それから連結損益計算書に表示しています営業利益からその他収益及びその他費用を除いた日立グループ統一の利益指標である調整後営業利益、これにつきましては前年同期に対しまして昨年実施した構造改革の効果を含む間接費の低減と資材費低減が前年同期に対しまして29億円のプラス要因となったものの、円高による為替影響でマイナス40億円、構成差等でマイナス20億円となりまして、合計して前年同期に対しましてマイナス31億円、率でマイナス 55% の24億円となりました。営業利益につきましては、今述べました調整後営業利益の減少分、マイナス31億円、その他の収益と損失の差し引きで19億円のプラス要因があり、結果として前年同期に対しましてマイナス12億円、率でマイナス 26% の37億円となりました。それから親会社株主に帰属する当期損益につきましては、営業利益の12億円の減益に加えまして、営業外の為替差損等の金融費用の増加と税負担率の影響を受けまして、前年同期に対しましてマイナス44億円減少したマイナス16億円となりました。
なるほど。で、今お話の中でも出てきましたが、やはり気になるのは為替の影響なんですけれども、はい、前年同期1年前と比べてももちろんですけど、あるいは期初の想定レートと比較してもだいぶ円高が進んだというのがこの期の特徴かとも思いますが、収益の影響はどうだったんでしょうか。
はい、今年に入ってから為替の円高傾向が進んでおりまして、UK の EU 離脱の決定によりましてさらに大きく動きました。
はい、
この動きはですね、当社の収益に大きく影響しています。うん、第一四半期の実績レートはドルは前年同期に比べまして13円円高の108円、ユーロは前年同期に比べまして12円円高の122円となりました。その他新興国通貨の動きなども大きく影響しております。これにより売上収益減少額161億円のうち、為替影響はマイナス179億円、調整後利益の減少額31億円のところ、為替影響はマイナス40億円というふうになりました。
はい、あとは地域別ですね。はい、それぞれ県機の地域別の状況はいかがでしょうか。
はい、まず日本国内ですけれども、2013年度から順次適用されました排ガス規制に伴う新車の書き込み需要、この反動がですね、影響しまして、売上収益は前年同期に対しましてマイナス 3% の422億円となりました。それから北米、こちらの方では住宅着工は順調に推移しまして、ミニショベル、小型ショベルの需要は前年同期を上回ったものの、建設投資は公共工事の減少傾向にあり、また原油安に伴いエネルギー関連投資も減少しており、ヤシショベル需要は全体としては前年同期を下回りました。中南米においてもインフラ投資の停滞等により建設機械需要は前年同期を下回り、米州全体の売上収益は為替影響を受けまして前年同期に対してマイナス 24% の222億円となりました。
はい、
それから欧州ですけども、欧州では、英国では前年を下回る状況が続きましたが、ドイツや北欧は堅調です。フランスでは回復が見られまして、為替影響を受けたものの、販売の増加によりまして、売上収益は前年同期に対しまして 7% 増加の239億円というふうになりました。それからロシア、アフリカ、中近東、この地域ですけども、減安等によりまして需要は引き続き低迷し、アフリカ諸国の通貨安の影響も受けまして、売上収益は前年同期に対してマイナス 12% の176億円というふうになりました。それからアジア大洋州、こちらの油圧処分の需要はタイ、マレーシア、オーストラリアで増加、インドでは大幅に増加しました。一方、インドネシア、ミャンマー等で減少は続きました。資源国のインドネシア、オーストラリアのマイニング機械の需要も引き続き低迷しました。アジア大洋州全体の売上収益は、現地通貨安、この影響もありまして、前年同期に対してマイナス 9% の430億円というふうになりました。それから中国なんですけども、中国では依然として経済の減速傾向が続く中、固定資産投資の伸び率は鈍化しています。建設業需要は対前年同期を下回りました。売上収益は前年同期に達しまして、マイナス 17% の123億円というふうになりました。
今お話の中でインドが非常にいいというお話がありましたけど、これはどういう理由があるんですか？
インドではですね、道路建設用の採石等のインフラ投資向けや、自国内の発電用の石炭、この採掘に用いる比較的大型の建設機械の需要が増加しています。第一四半期の油圧処分の需要は、前年同期に対しまして、58% の増加となりました。インドにおける弊社製品のプレゼンスは非常に高く、油圧処分のシェアは約 35% でトップシェアです。今後の成長が楽しみな市場です。
なるほど。あとは気になるマイニング機械ですね。鉱山機械のマーケットはいかがですか？
第一四半期のマイニング機械のですね、平均稼働時間、これは前年同期に対しまして、オーストラリアがプラス 3%、インドネシアがプラス 14% と、改善傾向にあるんですけども、稼働してない機械の比率、これは依然として 30% のレベルで推移していまして、なかなか回復の兆しは見られません。こうした状況から、我々は2016年度の需要は、超型ショベル、ダンプトラックともに前年に対しまして微減の約マイナス 5% というふうに見ています。また受注状況につきましては、7月以降の当社の本体の売上計画、これに対しまして台数ベースで超大型ショベル、ダンプトラックともに 50% を受注済みで、これは昨年同時期の 40% からは改善しております。
なるほど。で、そういった内容を受けまして、通期の見通しについて伺いたいと思うんですが、2017年3月期通期の見通し、今回修正されておりますけれども、数字ご紹介いたしますと、売上収益が前期と比べまして 8% 減の7000億円、調整後営業利益が 20% 増の280億円、営業利益が 35% 減の220億円、そして親会社株主に帰属する当期利益が 43% 減の50億円というのが、新しい業績予想の数字ですけれども、この中身をご説明いただけますか？
需要環境はですね、想定から大きく変動していないんですけども、期初に想定した為替レート、これに対しまして大幅な円高で推移しているということから、第二四半期以降のですね、想定為替レート、米ドルでは4月発表時の110円から100円へ、それからユーロでは120円から110円へ、中国の人民元、これは17円から15円、それぞれ円高方向に修正しました。そういうことで、その業績見通しを下方修正いたしました。通期では、想定為替レートの修正による為替影響により、売上収益に対しまして、約マイナス330億円の影響が、生じますが、先ほど申しましたインドでの新車販売増や、部品サービスの売上増などを織り込みまして、合計ではマイナス200億円の7000億円というふうに下方修正いたしました。また調整後営業利益及び営業利益ではですね、為替影響が当初計画に対しまして、マイナス147億円の減益要因というふうになるんですけども、先ほど述べました、販売物量の増加との差し引きで、マイナス80億円、それぞれ下方修正を行い、調整後営業利益を280億円、営業利益を220億円というふうにいたしました。
なるほど。 あとは構造改革の成果についても伺いたいんですけども、昨年来かなり事業構造改革進めてこられましたけれども、その効果というのはどんな形で出てますか。
はい、第一四半期では、完成費低減による、増益要因が25億円ありましたが、この数字には、KCM の子会社化によるマイナス要因15億円を含んでおりまして、
はい、
実質的な完成費の低減額は40億円というふうになります。このうち半分の20億円が、昨年の構造改革における、早期退職の優遇制度の特別募集の効果によるもので、残り半分の20億円は、日立研究グループ、この会社全体でですね、さらなる、完成費低減に努めた結果ということです。また2016年度通期の、構造改革の効果としましては、前年度に実行しました、今述べた早期退職募集、ここによりまして人件費関連で75億円の削減を見込んでいます。加えまして前年度に発生した、構造改革費用がなくなるということと、グループ全体でさらなる完成費提言を進めるということで、完成費全体では258億円をこれを提言する計画です。
なるほど。で最後にですね、最近のトピックと言っていいんでしょうかね、国土交通省が建設現場の生産性向上に向けて今年度から導入しています 情報化施工、
はい、
いわゆるアイコンストラクションですね、はい、これに対する日立建機の対応ですとか効果をお聞かせいただけますでしょうか。はい、
国土交通省では、建設現場の生産性向上に向けて、測量設計から施工、さらに管理に至るまで、全プロセスにおいて情報化を前提とした新しい基準を策定し、いわゆるアイコンストラクションですけども、これを本年度から導入し推進を図っています。施工されるお客様においても、現場の安全性や生産性の向上、さらにはライフサイクルコストの低減が重要課題となっておりまして、弊社ではこのアイスコンストラクションに対応する機械の提供のみならず、測量から管理までのプロセスにおける施工ソリューションを日立グループ並びに外部のベンチャーなどとも協力するオープンイノベーション、これで開発して提供していくということを目指しています。建設現場をですね、ドローンなどで撮影し、3次元データを取得しながらですね、測量や施工の進捗の管理を行うとともに、その3次元データを弊社のイヤッショベルにインストールすることによって、機械操作を半自動制御し、掘りすぎ防止や検測、出来高管理などの施工プロセスを大幅に、削減することができます。具体的には、ドローン測量にて従来の測量期間の大幅な短縮が可能となります。また施工現場における測量補助作業者、これを減らすことが可能になりまして、現場の安全性を高めることもできます。弊社では高精度なドローンの測量技術を有するテラドローン社、ここと連携することでドローン測量サービスを開始しましたが、各地域で提供できる体制を整備するとともに、お客様に提供するソリューションの充実とアイコンストラクションの普及に今貢献していくという考えです。
はい、よくわかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は証券コード6305東証一部上場、日立建機の IR 活動の一環としてお送りしました。